おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
そんなもんだと思わないかな。この人は一生貯金するよ。
そう、私もなんかそう思います。
あのさ、最近頭で将来俺考えて貯めとこうって思う人っていうのは、その金が必要な時やってこない。本当にそんなもんよ、人生は。
はい。
そんなお金が必要な時は、例えば君が婚約してその彼女と一緒に何かするときは、同じぐらい彼女が持ってるから彼女のやつを使っとこう、積んで君のはそのままにして、その上にまた重なっていく。あのさ、将来なんか不安定になるかもしんねえなと思う人は、将来安定してるんだよね。
ああ、そうかもしれません。
なんかね、そんなもんだよ、人生は。おじさん少し分かってきた、最近なんか、人生全体が、黄門様やり始めてから。
そうですか。
さあ、今日はいじめの問題行きましょうね。これ、今週ね、しがらみ絆思いやりとこう言っております。表現はそれぞれでありましてね、しがらみ絆思いやり、これ全部同じもんじゃないかというのが、まあ、三枚おろし、私の主張でございます。私のですよ、言っておきますけど。はい、本とは関係ないです。私はこの本に載りましたのは、長谷川真理子さんと山岸さんの本、絆と思いやりが日本をダメにするに載りましたのは、人間を考えるときに、人間を現代で考えないで、もう猿から考えよう。
はい。
というところから考えると、人間ってのは理解できるんじゃないかっていう。その発想がすごい乗ったって感じだったんだよね。
はい。
今回はいじめなんですね。考えましょう、皆さん。これ本当にそうだと思いません？あの、なんとかママがいつもおっしゃってるじゃないですか。
おぎママですか？
おぎママがさ、いじめはやめましょうってか、あんなに言ってるのにちっともなくならない。なぜか。ズバリですよね。これ、お二人がおっしゃってることで、私も同感です。この方はどうおっしゃって、このお二人の方は。いじめとは集団の中に秩序を作ろうとする本能の、その失敗がいじめなのである。秩序を作ろうとすることに失敗することがいじめなのである。集団が秩序を求めなければ、いじめはない。なるほどね。バラバラにして個人で学習し、個人で生活し、学校そのものを否定してしまえば、いじめはすぐになくなるのである。しかし、その解決では解決にならないから模索している。いじめとは心の問題ではない。これは本能の問題である。と著者は言う。
はい。
こっからすごいところに入っていきます。この文化人類学者は。面白いな、だから文化人類学の先生は。人には本能で守ろうとする道徳があるそうです。かなさん。
はい。
いきます。人間が本能で守ろうとする道徳。ケア、手当てすることと危害を加えること。どちらを選ぶか。ケアだよな。
はい。
公正と欺瞞。どちらを選ぶか。
公正。
忠誠と裏切り。どちらを選ぶか。
忠誠。
権威と下克上。どっちの世の中を選ぶか。
権威？
そうですよね。やっぱり安定していた方がいい。下克上ってやっぱりきついですよ。清潔と不潔な社会。どっちを選ぶか。
清潔。
そして自由と押さえつけ。どちらを選ぶか。
自由。
そうなんです。これが人間が本能で守ろうとする道徳。この6種類の葛藤に関して迷った時、人は本能的にケア、公正、忠誠、権威、清潔、自由を選ぶ。しかし本能に入らなかったのがある。それが7つ目。それが平等と差別。これが本能に入らなかったんだって。
平等じゃないんだ。
そう、平等じゃない方を選んじゃうんだって、人間は。だから格差社会は問題なんです、差別はやめましょう。もう正しいけど、それは実は本能に反してるんだって。
わ、これすごい深い問題ですね。
そうだろう。
はい。
これはもうアメリカの人なんか大きくうなずいて聞いてるんだろうな、はい、アメリカ社会を見てごらんよ、
はい、
この道徳を守ろうとする、あの、あれ、ケア、公正、忠誠、権威、清潔、アメリカ社会をものすごく敏感に反応する。だけど平等と差別に関してだけはアメリカ社会ってなんとなくと思わない？ ットボール見ながら途中で副大統領いなくなっちゃうんだぜ。
そうですね。
起立しなかったって。それでやっぱ副大統領と大統領務まってるんだから。そのあの人たちの差別に抗議する精神っていうのはなんかピンときてないんだよ。副大統領ともあろう方が。なんでか。これすごいね。本能だからって。
はい。
何の本能か。集団を作るときに平等と差別。この中で平等の方を選ぶと集団は形成できない。そうだよな。猿の集団で一番大事なのはボス猿だもんな。メスの独り占め。な。
はい。
でも男の胸の中にどっかある。メスの独り占め。ほら。
なんて言われたって。
え？つまり、平等と差別は猿の本能で、猿が集団を作るとき、差別が必要だというものが人間の中にもちゃんとあるのではないかという、言葉が足りなかった分はさらに明日補いますんで、はい、怒らずに、まあ明日も聞いてくださいね。この次また明日のまな板の上で。